はい、次にですね、執着が、執着が苦しみを生み出すということがこうね分かってくると、次にですね、なぜ執着が生み出されていくのかが問題になってくるんです。ここがすごく大事になってくると。いいですかね。なぜ執着が生み出されていくのか、そのことについて教えられた教えが十二因縁なんです。ちょっと十二因縁っていうのは理解を超えるところがいくつかありますけど、分かるところは、あ、こうなんだなというふうに、分かってください。なぜ執着が生み出されるのかというと、根本的な問題はですね、これ無明が原因なんです。無明。無明というのは自分がわからない心です。わかりやすく言うとですね、これ今電気がありますよね。電気がある。この電気を消すと真っ暗になります。真っ暗になると何が、ね、何があるか見えませんよね。
見えない。
で、ちょうど自分の心がこういう状態なんです。無明っていうのは自分の心でこういうふうにね、何を思ってるのか、何を考えているのか、何がしたいのか、何を望んでいるのか、自分は一体何者か、どういう存在なのか、全くわからない心なんです。これが苦しみの根本です。これが私たちを苦しめている苦しみの根本。この無明から私たちはですね、全ての行いが生まれているんです。つまり自分を知りたいっていう心が起きてくるんです。自分は一体何者か知りたい。そこで自分のやった行いをこうかき集めて、自分の根本的な存在である荒屋敷を生み出すんです。敷っていうのはね、荒屋敷を生み出していく。荒屋敷というのは分かりやすく言うとね、こう外にあるものをこう内側にこう入れていくことによってこう生み出されていくもの、これが荒屋敷だと思ってください、ね、荒屋敷って何ですかって言ったら、外にあるものを自分の方にこう引き入れていくわけ。例えば自分がこの、本を触ったとしたら、自分は本を触ったんだっていうものを自分の荒屋敷の中に溜め込んでいくわけ、ね、例えば自分のことを人がバカだと言ったら、私はバカな人間なんだっていうものが荒屋敷の中に収まっていくんです。わかりますかね。この荒屋敷っていうのは自分の外にある環境を内側にこう入れていくものなんです。外にあるものを内側に入れていく。だから自分の見ている世界が自分を生み出していくんですよ、ね、例えば自分が物を雑に扱ったら、雑に扱うようなものが自分だっていうふうになるんです。わかりますかね。
全部自分。
そう。だから外にあるものを全部こう自分自分っていうふうにこう入れていくものが、これが四季なんです。だから見ている世界が自分を生み出していくんですよ。だから整理が大事だっていうふうになるわけですね。整理、整理っていうのは自分の見ている世界が自分を生み出すから、だから自分の見ている世界の中に使ってないものがあると、自分は必要のない人間なんだなっていうこう業が出来上がるんです。また自分が物を 乱暴に扱うと自分は乱暴に扱われてもいい人間なんだなっていうのが荒屋敷に蓄えられていくんです、
うん、
これがまず自分の本体です。この敷っていうのがこの肉体に宿る魂だと思ってください。これが私です。私、ね、私っていうのは行いによって生み出されるものなんですよ、ね、行によって生み出されるものが私。その元にあるのが無明。私はわからないから、私がやったものを全部蓄えて私っていうものを生み出していくんです。これが業なんです。ね、業って何かって言ったら、私の行いによって、行いっていうのは実は行動じゃないんです。どう思ったかなんです。どう考えたかなんです。それが自分を生み出していくんです。だから仏教では心が大事になっていくんですよ、ね、この、うん、仏教に五運っていう教えがあるんですね。五運、五運っていうのは荒屋敷がどのように生み出されるかっていうことが教えられている。敷運、受運、相運、行運、敷運っていうふうになってますね。これは前もお話ししたと思いますけど、再度復習しますが、この敷運っていうのは、荒屋敷に運っていうのは収まっていくってことです。尺住っていうふうに言いまして、この運っていうのは、こう、尺住。集まって自分というもの、自分の習慣を生み出していくってことです。尺住っていうね、運っていうのは尺住ってことで、こう、逆だな。これですね、尺住っていうふうに言って、こう、どんどんと入れていって、自分というものを生み出していく。ね。じゃあ何が自分を生み出すかっていうと、この4つのものが自分を生み出していきます。最初の色運っていうのは、自分の見ている世界に何があるかです。例えば、ああゴキブリっていうふうにね、こう見たとしたら、このゴキブリを見たっていうのが、荒屋敷の中にギューって収まっていくわけです。そうするとゴキブリを見た瞬間、汚いって思ったとしますね。これが順。ね。汚いものは、叩き潰してやる。バンとやると。それが騒音。そう思って、行動に移す。いいですか？ここで大事なのは、騒音と業務。順っていうのは、見たものをどう受け取るか、受け取ったものに対してどう思うかってことなんです。これは、騒運のものが、騒運が今度自運に変わるんですよ。わかりますかね？わかりますかね？この発想。
苦樹と楽
樹。いやいや、違う。苦樹と楽樹じゃなくて、自運が騒運になるし、騒運が自運になるんです。
受け取ったものがここに。
例えば自分が、汚いから叩き潰してやると。こういうふうに、思ったとしたら、人が叩き潰してきたときに、相手は、ね、相手は私のことを汚いと思ってるに違いないっていうふうに思うんです。
ゴキブリみたいに見られている。
そう、ゴキブリみたいに見られているっていうふうに思うんです。
自分がそう思う。
そう、逆の立場になった時に自分が行動したことがそのまま自分で受け取るんです。例えば自分が責めたらね、あることで責めたら、そしたらそのあることっていうのが自分に起きた時に人が責めてくるように感じるんです、自分で。これが有意識なんです。だから有意識というのは自分の心で思ったことが相手の立場になった時に、例えばゴキブリの立場に自分がなった時に相手からされることだと受け取るんです。だから間違いなくあなたが感じていることはその前にあなたが思ってるんです。思ったことが相手の立場になった時にこう受けてるんですね。例えば物だったらね、バカにしたとしますよ。そうするとこの物と同じような立場になったらバカにされてるように感じるんですよ。例えば相手がバカだったらね、ハハハハって笑ったとする。そうすると相手がハハハって笑ってるだけでバカにされたと感じるんです。だからこういうことなんです。自分の思ったことが自分に返ってくる。思ったことが自分に返ってくる。思ったことが自分に返ってくる。ね。それはなぜかって言ったら、この4つのものが荒屋敷の中に収まる。荒屋敷の中に収まったら、その同じものが見えると同じように感じるんです。例えばゴキブリを見た、反射的にこう汚い、ね、潰してやる、バンって行動すると、そうするともう反射的にゴキブリのような自分が汚い人間になったと思ったら、みんな叩き潰してくるだろうと思うんです、自分のことを。そうそうそうそうそう、行動すると。だから自分のやったことに自分が縛られて、そうならないようにそうならないようにすると。ね。これが自分を生み出していくものなんです。だからこの中に自分を一番苦しめるものは一体何かというと、結局ね、何が善で何が悪かっていうふうに決めつける心が一番自分を苦しめるわけです。これを仏教で分別心っていうふうに言うんです。これが善だ。これが悪だ。こうしないといけないんだ。これが価値がある。これが価値がない。価値がないものに対して何をするか。ね。価値がないものは生きてじゃいけないんだ。例えば、ゴミでもそうですよね。価値がなくなったらポイッとしてますよね。そしたら、自分も価値がなくなったらゴミのように捨てられると感じるんです。分別心っていうのは。だから自分は価値のない人間にならないように努力するんですよ。ところが仏教ではですよ、価値がない人間にならないためには価値のあるように物を扱うしかないんです。だってそうだもん、これ五運だから、見えているものを大事に扱うことしか、自分の苦しみを解決する方法がないんです。ところが、ここからが人間の迷いんですよ。私とは別の、もう一人の自分を作り出すんです。
えらい器用だね。
つまり自分の魂とは別に自分の理想的な存在を作り出すんです。これを仏教で名識と言うんです。
そんなことできる？
作り出しちゃう。架空のものを作り出す。
そう、架空のものを作り出すんです。名識って言ってね、いわゆる言葉で定義し、イメージとしてこういうものが自分だっていうふうに、自分とは全く違うものを作り出す。これを仏教で我と呼ぶんです。 つまり真実から言ったら自分の行いによって生み出されているものが私であり、この式によって運命が生み出されるわけですよ。式によって運命が生み出される。これが因果の道理なんです。ところが私の式が自分の視点から言って価値のない存在だとすると、自分は生きていちゃいけないんじゃないかと思ってね、自分は生きる価値のない人間なんじゃないかと思って、勝手に分別心がこの式をもう排除してしまうわけ。自分はこんな人間じゃないと。そして全く違う自分を作り出す。これが妙識なんです。だから式と妙識って全然違うものなんですよ。これ式が私で、妙識っていうのは自分の中で作り出された理想の自分なんです。例えば自分のお父さんが非常に飲んだくれでお母さんをいじめていたとしますよね。で自分が息子で、ね、男だとすると、で自分の中で男っていうのはなんと汚いものかっていうふうになるわけです。そうすると自分はだんだんとお父さんみたいになってくるじゃないですか。当然ご運だから見えているものが自分を生み出していくからね。だからお父さんに近づいていく自分っていうものが嫌で、自分は女になるってなるわけですよ。
おかまさんはそうい
う、そうそうそうそうそう。だから家庭に問題のある人がそういうふうにおかまとかね、逆になっていくんです。ががあるわけ。だからこの式とがっていうのは全然違うわけです。で、式と同じような運命がやってくるから、この式とがっていうのは真逆の場合が多いんです。だから私が自分だと思っていることと、思っているものとね、本当の自分っていうのは真っ逆さまである場合が多いわけです。
嫌だなと思ってるから。
そう。つまり自分のことが嫌いな人ほどね、全く違う自分になろうとするんです。例えば、女が嫌いだって思って自分が女だと、女じゃないようになろうとする。だから周り中に女がいると女をいじめるわけです。自分が嫌いだから。
それは理想の自分にすがっている
。そう、理想の自分にすがっている。だから理想の自分と現実の自分との間にギャップができるんです。これはね、子育てで決まるんですよ。つまり子育てっていうのは、まだこの式の段階なんですよ。その式を、ね、この子をそのありのまま認めてあげれば、自分というものに肯定的な妙識が出来上がるんです。肯定的なっていうのは、本来の自分を受け入れるから、本来の自分のイメージが出来上がる。ところが、まあ、多くの場合は、本当の自分を否定されるわけですよ。例えば子育てで、これじゃダメ、あれじゃダメ、こうしちゃダメ、あれしちゃダメ、まるで自分がいることがですよ、家族を不幸にさせてるんじゃないか。こういうふうに思うじゃないですか。例えば、親がね、イライラしているだけで、子供は自分が悪いから、親がイライラしていると思うんですよ。さっきの迷いがあるんですよ。世の中の無常だから、自分はいいことしていても、世の中は無常なんですよ。でも私たちは根本的な迷いがあって、私が良いことをすれば、無常はやってこない。そう。親はニコニコしているって思うんです。ね。自分がいいことをしていたら、親は幸せそうに生きていると思うんです。反対に親がイライラしていたら、親が怒っていたら、それはね、子供は自分が悪いから、親が怒ってるんじゃないかって思うんです。それはちゃんと子育ての時、これは仏教知らないから仕方のないことなんですけど、子育ての時にさっき怒ったのは、あんたが悪いわけじゃないんだよと。ごめんねと。 心配かけたねって親がそれを訂正してあげない限り、子供は私が悪いから親は怒ったんだと思うんです。だから子供は一生懸命頑張って親を喜ばせようと気を使うんです。気を使って気を使って気を使ってもね、それでもイライラしていたならば、自分がこの世にいるから親はイライラしているんじゃないかというどうしようもないものを作り上げてしまう。そうするとそのままでは存在価値が低いので生きておれないんです。だから自分の中で理想の自分を作り出すんです。これがいわゆる苦しみを生み出す元なんです。執着を生み出す元なんですよ。まあそんな仏教の家庭にね育った人なんていないからね。親がもう毎日幸せそうにねルンルンでね生きているようなね人なんていないじゃん、どこもね。だってテレビの中ではありますよ。だけどその現実世界にはですよ、現実は末法だから、五色だから、みんな苦しんでるんですよ、人生。みんな苦しみながら頑張ってるんです。でもそれを子供は、その、自分のせいで親は苦しんでいると思っちゃうんです。だから自分は悪い人間だっていうのがね、もう根本に出来上がるんです。自分の核に。自分は生きていても仕方のない人間なんだっていうのがね、出来上がっちゃうんです。これ。本当は思い込みだよ。そんなのない。勝手に思い込んでるだけ。さっきの話で、自分のやった行いと世界って関係ないからね。無常だから、自分はどんなにいいことしていたとしてもね、その思い通りならないんだけど、だけど、いやいや、そんなはずはないっていう心があるわけです。だから、こう関係づけちゃって、自分がどんなに頑張っても自分の生きている世界である家庭が良くならないと、自分はなんて無力な存在なんだ、自分は生きることなんて意味がないんじゃないかと思うんです。誰でも思う。だから自分の中で理想の自分を作り上げてしまうんです。こういう人間になったら幸せになれるんじゃないかと、自分の魂とは全く違うものを作り上げるんですよ。これが全ての人が苦しむ元なんです。みんなこれで苦しんでるんですね。うちの母だってね、家庭がひどいもんでしたわ。毎日もね、もう喧嘩喧嘩喧嘩ですよね。自分がね、母としては自分が女だから、こんなに苦しまないといけないんじゃないかと。ね。自分がね、女だから、家庭がこんなに乱れてるのかと。こうなったわけです。だから、女になりたくないってなるわけですよ。だから、ね、男と同じように働くというふうになってる。働いてきたわけ。だから女性的なものをやるとね、もう、なんていうんですかね、ジンマシンが出るみたいな感じで、料理はできない、掃除もしたくないって感じでね、それでも自力でね、やらなくちゃいけないって感じでね、やると。でもやるとこう怒りが吹き上がってくるって感じでね。
本来の
業と。そう。本来の業とは、全く違う自分になろうとする。これが妙識なんです。だから本来の自分を否定する気持ちが強ければ強いほど、全く違う自分を、自分のイメージを作り出すわけ。この全く違う自分のイメージの通りの結果が欲しいわけ。ところが現実は本来の自分の通りの結果しかやってこないわけ。これが因果の通りだから。
それが因になる。
そう。
自分が好きになるっていうことは 本来の自分が好きにな
る。そう、本来の自分が好きになるっていうことは、自分の中で自分は価値がないっていうふうに決めつけているけど、その決めつけている心自体ね、思い込みなんですよ。勝手に決めつけてるだけなんです。これが価値があるとか、これが価値がないって自分で勝手に決めつけているだけであって、さっきも話したようにね、そのこれがいいっていう道なんてないんですよ。自分が納得できる道が一番素晴らしいわけです。
一番楽です。
そう、だってこの通りにしか運命はやってこないから。
理想を望んでもその通りには来ないからね。
そう、ところがこっから先が理想をなんとか現実にするための人生が始まるわけ。
迷いの、
それでみんな苦しむんですよ。こっから先、12年のこっから先が私たちが感じていること、煩悩とか執着とかっていう世界が繰り広げられていくんです。
なんとか理想を満たそうと。
そう、理想の自分になろうとする、なんていうんですかね、無駄な努力なんです。無駄な努力。そう。だから仏教は本当の自分になりなさい。本当の自分はそんなに悪い人間じゃないよ。ね、悪いと思い込んでるだけだから。だから、本当の自分を受け入れたらいいんだよっていう教えなんです。これすごくわかりやすい。ここだけの話ですからね。無明行識で終わるんです。ところがこれが価値のない人間だと、自分の中で勝手に思い込んでますね。勝手に。
理想を作っちゃったからね。
そう。だから、理想の自分を作って、その理想の自分を受け入れてもらおうとするんです。ね。ところが、理想の自分を受け入れれば受け入れてもらうほど、じゃあ現実の自分は価値がないってことになりますよね。だから理想の自分が認められれば認められるほど、現実の自分の価値が下がっていく。だから、自分の思い通りになればなるほど苦しみます。現実は。ね。
名を取り繕って関係ない。
だって、こっちが価値があるってことになるじゃないですか。自分の作り出した方に価値があるってなったら、本来の自分はやっぱり価値がないってなるんです。自分の中で現実の自分を、何て言うんですかね、こう分かりやすく言えば、自分には価値がないと思うから、ね、価値がないと思うから、ね、上田さん2号を作るんですよ。ね、これは、上田義弘のね、2号。1号。ね、私が、上田義弘1号。ね。そして、私の作り出したものが上田義弘2号。上田義弘2号は上田義弘1号とは違って、いつも笑顔。いつもニコニコ。いつも人に優しく。怒りなんて起こさない。スーパーマン。
理想の。
そうするとみんなね、いやー、上田さんってなんていい人なんですかっていう風に、こうみんなが認めてくれる。みんなが認めてくれると、どうなるか。嬉しいですか皆さん。上田義弘2号が認められるんですよ。1号は
?1 号を認めてもらった方がい
い。1号は誰も見てない。
すごい頑張って2号になってるんだからね。1号はその分苦しんでる。
そうなんです。なんて言うんですかね。自分の隣の人が褒められてるような心境です。誰も自分を見てくれない。これをね、通称、顔なしって言います。顔なしって知ってます？千と千尋の神隠しに出てくる。顔なしっていうね、透明なんです。半透明。自分がここにいるけど、誰も自分の存在に気づいてくれない。誰もです。ここにいるはずなのに、誰もここにいると思ってくれない。だから一生懸命ね、 こう認めてもらおうとするんですよ。ね。だから、ね、千尋がね、なんていうんですかね、札が欲しいって言ったら札を出す。金が欲しいって言ったら金を出す。酒が欲しいって言ったら酒を出す。相手が喜んでくれるものを出して、認めてもらおうとするんです。だけど、そうやって認めてもらっても、嬉しくない。その時だけだよ。人が自分のことを見てくれているこの瞬間だけ嬉しいんです。その目が他のところに移ったら、すぐ寂しくなる。だから、人から人に認めてもらおうと思って、次から次へと自分の持っているものを出して、認めてもらおうとするんです。これが顔なし。まあ、ちょっとアニメを見ていただくと分かりますね。非常によくできている。ね、アニメを見ていただくと、その、なんていうんですかね、その顔なしがね、こう、どんな振る舞いをするか、どんな存在なのか、よくできてる。本当、人間観察がよくできてる。顔がない。顔がないってことは、自分の存在に気づかれてないんです。いや、ここにいるんだよ。いる。みんなも見ている。でも、これは、作られた自分なんです。自分の中で作り出された理想的な自分なんです。よくマリリン・モンローがですよ、その銀幕の上ではみんながこう拍手喝采してくれるね。ね、マリリン・モンローはね、みんなは見てるけどね、なんですか、あの、本当の自分ね、ローズマリー・ムーンでしたかね。本当の自分は誰も知らないと。みんなが認めてくれれば認めてくれるほど、自分はどんどんと孤独になっていくわけです。
それで自殺しちゃった。
そうなんです。寂しいから。誰も知らないし、ね、なんかデビルマンみたいな感じですね。誰も知らない、知られちゃいけない。デビルマンは誰なのかって感じね。本当の自分っていうのは価値がないって思ってるから、本当の自分を出したら見捨てられると思ってるんです。だけど、そうやって作り出された上田義弘2号は自分じゃないんですよ。だからその自分じゃないものを認めてもらっても、ちっとも嬉しくない。心はですよ。心は喜ばない。だけど、本当の自分がバレるのが怖くて、いつもいつも人のために尽くさずには折れなくなるんです。いつもいつも人のために尽くして尽くして尽くして尽くして尽くして尽くして、ボロボロになっても尽くして尽くして尽くして尽くして尽くしてって、こうなるんです。だって怖いじゃん、本当の自分が分かったら。ね。これが顔なしなんです。そう、幸せじゃないんですよ。こっち側が認めてくれてないから、こっち側はいつも、この2号に、妬みを起こしてるんですよ。だけど、自分に妬みを起こすことができないから、結局、人に対して妬みが起きてくる。ね。本当は、妬んでるのは自分なんです。ね、理想の自分を妬んでる。こいつがいるから誰も自分を見てくれない。ところが、本当の自分は、これ、ガキになるね。ガキ。顔なしっていうのはガキのことで、ガキっていうのは、見にくいんですよ。勝手に自分はそう思い込んでるだけだけどね。だから、本当の自分が映し出されると、見にくい自分が見えて、結局、嫌なんです。ガキって体が見にくいじゃないですか。そう、自分は、やっぱり見にくいから、見られたくないの。隠れてるんです、こうやってこうやって。こうやって隠れてる。隠れながら、理想の自分に振る舞っている自分を、妬んでるんです。くそーって。くそーって。あいつのせいでって。あいつのせいで私は、誰も見てくれないって。 そう、自分の作り出したものに妬みを起こし、でも自分の作り出したものがなかったら生きておれない状態です。苦しんでるんです。
苦しいよね。
これがものの、なんていうんですか、私たちの作り出した苦しみなんです。だから本当の自分で生きること以外に幸せになる道なんてないんです。理想の自分で生きている限りね、もう絶対苦しみます。だから人から褒められている人がいると妬ましい、人から認められている人がいると妬ましいってなるわけ。自分が妬んでるのは本当の自分、まあ偽物の自分ですよ。偽物の自分が妬ましいんだけど、そう思ってない。くそー、あいつのせいでっていうことで、顔なしはそうやって自分の近づいてきた人を全部飲み込んでいくんです。いわゆるそのものになっていこうとする。認めてもらっている人がいたとしたら、認めてもらう人に自分がなれば、ね、例えばお金があって人から認めてもらっている人がいたら、私もお金持ちになれば人から認めてもらえるんじゃないかっていうね。人のものを自分のものにすれば、ね、顔なしだったらこうカエルさんをスタジオ食っちゃって、こうやって、そうと喋れなかった顔なしが喋れるようになる。そうやって次から次へといろんなものを取り込んでいって、欲望は膨らみね、我は広がりね、そしてわがままになりっていうんだ。
そんな漫画だったんだ。
そう、すごく面白いですよ、この顔なしさ。
なんか見たけど全然意味わからんで見てたような。
そう、これはいわゆるこのね、何ていうんですかね、この千と千尋っていうのはね、その2人の主人公がいるんです。2人の顔なしがいるんですよ。1人は千尋っていう非常に存在感の薄い顔なしの女の子です。
存在感薄いんだ。
そうだって、その一番最初のあの登場ね、登場してきた登場、その千尋が登場した場面っていうのはね、もう親から完全に無視されて、千尋をこうしなさいとかって、もういわゆる押し付けられて、全然自分の主体みたいなものを認めてもらっていないような女の子が出てきてね、で突然両親が豚にされて一人で生きていかないといけなくなっちゃったわけです。で世の中の厳しいこうね、ものに触れていきながら千尋が成長していくっていう、そういうことを描いてるんです。だけどもう一つ隠れた主人公がいて、それが顔なしなんです。それがこう絡み合っていくのがね、この千と千尋の面白さなんですよね。その顔なしは顔なしで、今度は人のために一生懸命尽くしていくんです。こう認めてもらおうとして、そしてどんどんとこうね、自分の思い通りになるものをかき集めていく、執着していく。これが執着なんです。で、思い通りになるものを集めれば集めるほど思い通りにならないものを排除していくんです、ね、で、かき集めてかき集めてかき集めてかき集めてかき集めてかき集めて、思い通りになればなるほどわがままになり不満になりね、苦しんで苦しんでいくんですよ。で最後はその千尋によって思い通りにならない、ね、画を思い通り、千尋に思いを通そう、画を通そうとしたら画が通らなかったから、ね、怒りが吹き上がってきて、うわーってね、千尋にこう逆襲していく間に汚れが取れて元の顔なしに戻るって話だ。だから一人の人間が成長していく姿と、一人の人間がいわゆる堕落していく姿を描いてるんです。
結局堕落していくっていうのは、我がどんどんどんどん膨らんで、
そうそう、我がどんどん膨らむっていうことは、この作り出したもう一人の私が認められていくと、どんどんとおかしくなっていくんです。 わかりますよね。このもう一人の自分が認められても、真実は誰も認めてくれてないんです。だからどんどん苦しくなるんですよ。
欲望は膨張するみたいな、ね。
そうそうそうそう。だから自分の中ではもっと認めてもらったら満足できるんじゃないか。もっと認めてもらったらもっともっともっともっともっとってなるわけ。でも認めてもらえばもらうほどニコニコと笑いながら、あんたじゃダメだってね、踏みつけるんですよ、自分で自分を。だからもうね、自分の思い通りになればなるほどバカにするなって気持ちは強くなる。誰かが自分をバカにして、誰だって感じになる。バカにされないためには力が必要だ、もっと認められないといけない、もっともっともっともっとってなる。でも誰よりもバカにしてるのは人じゃない、自分なんです。そう、これが苦しみを生み出しているんですね。だから仏教っていうのはこの理想の自分という仮面を剥がしていく教えなんです。これが十二因縁なんですよ、うん、
それが苦しみになってるから剥がして剥がして。
そうだけど、その人にとってはこれがないと生きていけないって思ってるし、これが認められることが幸せだと思ってるんです、
ね、迷いだもんね、うん、
そう。そしてこれが自分だと思ってる、名識が自分だと思ってるんです、うん、識が自分なのに名識が自分だと思ってるんです。
作り上げた理想が、
そう、自分だと思ってるん
です。その存在を否定したくないっていう気持ちも、
そう、その存在を否定したくないんです。でもその存在を認めてもらえばもらうほど本当の自分は否定される。
でもそこを変えていかないと、
そう、そこを変えていかないといけないわけ、うん、そうなんです。そう、
そこで自分をいかに認めるかっていうところに立
つ。そうそうそうそう、つまり理想の自分を認めるんじゃなくて、うん、本当の自分を認めないといけないんです、う
ん、その理想の自分が本当の自分を苦しめてるんだよっていう、
そうそうそうそう、
形をね、一回に受け入れるかっていう、
そうそうそうそう、
その現実をね、
そうそうそうそう、迷ってる間は理想の自分が認められたら幸せになると思ってる、うん、
ね、だから一生懸命お金使って
、そうそうそうそう、でも理想の自分が認められれば認められるほど誰も本当の自分を見てくれなくなるんです。これは寂しいです。
隠しちゃう。
だからこう理想の自分が認められれば認められるほど寂しくなってくるんですよ、心が。寂しいってなるんです。妬みが起きてくる。そうね、この理想の自分を認めてもらおうという道を仏教では氷満山っていうんです。
ここに氷満山が出てくる。
そうそう、でみんな頑張って氷満山のてっぺんを目指して頑張ってるんです。
ちやほやされるから、
そうそうそうそうそう、そうそう、で仏教を聞くっていうのは氷満山からこう転げ落ちていくようなもの。
苦しいんだね、やっぱり
引きずり下ろさ、引きず
り下ろさ、ね、だからみんな言うんですよ、自分の人生何だったのか。いや、自分の人生は氷満山に登ってたんです。
自分だけの
ね、でも氷満山を降りないと悟りの山に登れないんです。これ。
降りないとね。
そう。こういう感じなんですよ。だから誰しも自分の人生何だったのかっていう時は必ず来るんです。だって私たちが進んでるのは氷満山。
怖い思いして登ったな。
そう、頑張って頑張って登ったんか。登れば登るほど地獄まっしぐら、ね、ガキまっしぐら、畜生まっしぐら、ね、苦しみの深いところへ落ちていくんです。
翌 51年今日も山に登り続けてきたから、
そうそうそうそう、それを仏法を聞くとこうね、京満山の足元を崩して、おおおおわーってこう、わーって、わーって落としてくれたら腹が立ちますよ。なんでこう落とされないって。そうそうそ
う。苦しい。でまた突っ張るんだから余計おかしくなる。
そうそうそう。そう。こういうものなんです。まあ、この12年にしたらまたちょっとね詳しくお話をしたいと思いますが、まあ、大体こういう話なんです、こういういわゆるこっから名識が出来上がって、その名識を認めてもらうために人生生きて、最後は死によってこの我が崩されて終わるっていう、でかき集めてかき集めてかき集めて最後は全部置いていかないといけないって話なんです。でもそもそもその名識自体が自分じゃないわけです。これは自分は識だから、そうだから、いくらこの名識を認めてもらったとしても自分は苦しむだけでも、苦しんでいながら苦しんでいることが分からずに、もっと認めてもらったら満足できるんじゃないかってなる。まさに餓鬼なんです。食べても食べても食べても満たされない日々が始まるんです。構造的に絶対に満足できないんですよ。
で幸せになれる
絶対がつきます。なんやる前から決まってる構造的に。だけどみんなね、そんなやっても見ないのにそんな満足できないなんてわからないとか言われる。やってみないとわからない。いやいや、やってみたって、どれだけやったって満足なんてあるわけないんです。苦しみしかないんです、この道には。だってその出発点が自分を否定するところから始まってるもん。こんな自分は価値がない。だから理想の自分を作らないといけないっていうね。この考え方が間違ってるもん。そもそも。そう思いません？ね
え。
一号を無視してね。一号が命の根本だよね。
まあこのね、四季ね。
四季がね。
これが自分なんです。これが自分。
その京満山と悟りの山の谷底が、
意識
を認めた
と。そうそうそうそう。
本来の自分を認めた。
そうそうそうそう。
これが自分だったんだ。
はい。そう。
転げ落ちないと。
そう、転げ落ちていかないといけないっていう。
見えてこない。
でも世の中は逆なんですね。こうおだてて京満山に登らせていくわけ。だからもっと頑張ってね。もっと頑張ったら。認めてもらえるよ、もっと頑張ろうねってなるわけ。これが名識を認めてもらおうという道で、だから世の中で自分の思い通りになって幸せになっている人なんて一人もいないんです。一人もいません。あるわけない。
心が満たされて
る。だって誰も自分のこと知らない。
世間に向かって健全精進の層を現じているっていうことは、名識を仕組みやってるってこと。
そうそうそう、名識を何とかして自分なんだと証明したい。
認めてもらおうと思
う。そう、これが本当の自分なんだっていうことを証明しようと思って一生懸命生きてるんです。
磨きを。
そうそうそうそう。
苦労して苦労。
ところが現実はこの四季のようにしか運命やってこない。だからこの識と名識との間のギャップが大きければ大きいほど、私たちは人生の間でもう苦しまないといけなくなるわけ。だって執着ってのは名識に執着してるから。現実は識のようにしかやってこないから。だから生きれば生きるほど苦しみしかやってこないってことになる。 非常にこうね、単純明快な人でしょ、十人年って。
早く気がつけば気がつくほど楽だね。
はい。
この迷いは本当に仏法聞かないと誰もわからない。
そんな難しい教えじゃないでしょ、単純でしょ。
いやいや、そこの
単純な。
世間で教えてくれる人誰
も。だから自分が認めようと思ったら単純だけど。
そうですね。
認めないから単純でね。
そうそうそう。だからみんな苦しんでるんです。だからみんな苦しむっていう結果を受けてるんですね。そしてこの妙識ですね、理想の自分を捨てない限りですね、苦しみから離れていくことはできないってことなんです。そこでどうやったらこの妙識から離れていくことができるか、それが今度菩薩の教えなんです。六度満行っていう風になるわけですね。人と向き合って人を受け入れ、人を育てていくっていうね、そういうことが出てくるんですね。こういう風になってくるわけです。だから理想の自分をこう崩していくために人と向き合っていく必要がある。だから一人では絶対に苦しみから離れていくことはできないんです。なぜ相手に自分の影が映るからね。その自分の影を受け入れていくことによって理想の自分を崩していくんです。
痛くない位置で逃げたんでは成長できないので、
そうそうそう、
逃げたいけどね。
そう、それは逃げたい、逃げたいっていうのはその相手に、ね、映るものは本当の自分だから、
うん、そうだね、それを認めていくしかないんだね。
そう、
苦しいけど、
こういうふうに、まあ、仏教ってすごいこう論理的でしょ、非常にこう論理的なね、単純でしょ。
順番
たどっていくとすごい単純な、単純な
教え、
単純な教えです。単純な
逆らいたくなるのが我だね。
執着と我でその
最後転げ落ちると、
そうそう、転げ落ちていくと。で仏教を聞くとみんな苦しくなるんです。なぜなら今まで積み上げてきた自信が崩れていく。自信って京満山だからね。こんなに京満山のてっぺんでわーわーって言ってたのがね、仏教を聞いていくとおーってなるから、だから自信が崩れていく。だから何だったのかとかね、仏教を聞くと苦しくなったとか、聞かなければよかったとかっていうような考え方が出てくるんです
。若いうちはその共鳴山がちょっと低い、
若いうちはこの登ったらっていうところね、年、うん、を取ったらてっぺんにいる、
途中だから、
そう、途中だから、うん、いや、そんな仏教を聞かないよりも自分の道を進んでいった方がってね、やってみんしゃいってね。どんな結果になるか、
やっぱ
納得できない。
聞くほど、聞かせてもらえばもらう回数が増えるほど、その京満山から少しずつ少しずつ下ろしてもらえるっていうこと。
あ、聞いていけば聞いていくほど、この京満山は何の価値もないってことが分かってくるんです。つまり苦しみしかないってことが分かるんですよ。今こう一生懸命登ってるのは、その先に幸せがあると思って登ってるんです。
だからやっぱり京満山は 無意味なんだっていうことを自分が認めれて時に少しずつ下がっていくってい
う。そうそうそうそう。まあ、その下がっていくじゃなくて、こう転げ落ちていくんです。転げ落ちていく。息痛いんです。痛い。
一気に転げ落ち
る。痛いんです。こうごっつんごっつんってなって。
ぶっぽくと痛い。
そうそうそう。
降りたくない。
大変なことだ
よ。で、一時はこう転げ落ちても、いやいやいや、私は間違ってないとまた登り始める。
もう怖くて
登
る。で、また仏法を聞くと、あーって転げ落ちて、うわっとまた転げ落ち
て。やめて。
こんなはずじゃない。
なかなか懲りない。
懲りないんだね。
そう。そういうものなんです
ね。
いや
ー、
大変だ。
はい。
こんな素直じゃないとね。
これがね、どこでわかるかなんです。こう、どこでこう、その、この先には幸せはない。
観念して。
そう、観念して、もう降りるかと思う。ここが降りたところが、生じと言われる世界です。
ん？
生じです。
そこが生じな
の。ここが生じと言われる世界です。生じ、
そこから悟りの山を登って
生じ。
さあ、俺の人生何だったんだろうと思うときは先が見えてきたっていうことだから、
はい、
大体もうそれじゃがなっていうこと分かってきてるから、そういう考えが出てきてしまう。
いや、俺の人生何だったのかっていうのは、自分が今までてっぺんにいてそれは価値があると思ってたのが、うん、この価値をこう奪われるんです、仏法の力で。仏法っていうのはこの強い光をね、例えばランプの光ね、そのろうそくの光とランプの光があったらね、ランプの光に比べればろうそくの光は暗いでしょ、うんね、電球の光に比べればランプの光は暗いじゃないですか。太陽の光に比べたらね、電球だって暗いんです。それと同じように今自分が信じてきたものはろうそくよりもランプだ、ランプより電気だっていうふうに登っていったんですよ。ところが仏法という強い光、太陽の光を浴びるともう暗いっていうことなんですよね。何の価値もないっていうことが分かって、人生何だったのかって思うんです。仏法という素晴らしい価値に比べれば、自分のやってきたことなんて何の意味もないんです。当たり前なんですけど。
本当に価値がないことが見せつけられるんだね。
それで人生何だったのかってなる。これ栄脱っていうふうに言われてね、炭とかになってしまう。自分の信じてきたものが炭のように価値のないものに見えてしまう。だから自分の人生何だったのかってなって降りていくんです。でも降りていっても、いやいやいやいや、そんなはずはない、やっぱり正しいんだ。ここが自力なんです。この上に上がろうとする気持ちが自力だから、自力と仏法との戦いなんです。仏法は下に下ろそう下に下ろそう下に下ろそうっていうね。だって方向性が真逆だから。
そうだよね。
なんか苦しいわけだ。
そうそうそう。だから自力が廃れば救われるんです。うん、でも自力がある間は登っていくんです。で崩しても崩しても登っていくんです。
登れないよそんなに。
大丈夫、心だから。
これでも登れるさ。
ね、それでやがてこう知恵がついてきて、あ、自分は間違っていたとこう知らされたのが日野人心、ね、だからあとはもう登るしかないから、落ちることないので、だから絶対に仏になる、諸人になったら、ということなんですね。分かっていただけたでしょうか。